赤い玉を本気のダニ対策始めます。さよならダニーは家族に優しい殺虫成分不使用のダニ対策ブランドです。多くのお客様に支持されて日経セレクションで5年連続売上ナンバーワン。さよならダニー、私赤井が目印です。さよならダニ
ー。ルワンダジェノサイドの発生から30年、現地調査から見えた和解のプロセスと今も残る課題とは。1994年、アフリカ東部のルワンダで民族間の対立によっておよそ80万人が犠牲になったジェノサイドが起きてから今月7日で30年となりました。首都キガリでは追悼式典が開かれ、およそ5000人の市民が参加。カガメ大統領は、私たちの心は今も悲しみにあふれていると語り、虐殺につながる分断と過激主義はどこでも起こりうると警鐘を鳴らしました。またこの虐殺ではラジオのプロパガンダ放送が憎悪を煽るなど、メディアが果たした役割も看過できません。ルワンダでは虐殺の後に生まれた30歳未満の若者が人口の3分の2を占めるようになり、近年は IT 産業の育成などに力を入れ、都市部ではアフリカの奇跡と呼ばれる経済成長が続いています。しかし今もなお虐殺の被害者と加害者の間で和解のプロセスが終わったとは言えません。現在でもイスラエルとパレスチナ、ロシアとウクライナによる対立が起こる中で、ルワンダのジェノサイド後の現地調査で見えてきた和解のプロセス、そしてその課題について専門家と考えます。では今夜のゲストをご紹介いたします。早稲田大学政治経済学術院特別研究所員の片山夏樹さんです。リモートでご出演いただきます。片山さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、お願いします。
片山さんのご専門はアフリカルワンダの研究で、東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻人間の安全保障プログラム博士号を取得。主な著書にルワンダでのジェノサイドをめぐるフィールドワークをまとめたルワンダの今、ジェノサイドを語る被害者と加害者があります。
はい、片山さんは普段はどういった研究をなさっているんでしょうか。
はい、私はルワンダのジェノサイド集団殺害に加担した民間人を裁いたガチャチャ裁判が命じたジェノサイドの賠償を研究しています。被害者と加害者が直接賠償を交渉する過程で、どのように関係が作られているのかということに着目して研究しています。
この研究テーマを選んだきっかけというのはどういったものだったんですか。
はい、高校生の時にアフリカに関する新聞記事を読み、当時1990年代はルワンダを含めアフリカ各地で紛争が起こり、それらが集結すれば世界は平和になるという趣旨で興味を持ちました。大学生の時にルワンダ研究者の竹内真一氏のジェノサイドの論文を拝読し、現地を自分の目で見てみたいと思い、大学の夏休みに単身で渡航し、現地の人々からジェノサイドの話を聞き、現在に至ります。
大学生の時は何を専攻されていらっしゃったんですか。
私は、東アフリカの共通言語と言われるスワヒリ語を、研究を専攻していました。それがそうです、学部で唯一学ぶことができる大阪外国語大学ので勉強していました。
実際にその東アフリカとりわけルワンダに実際に足を運ばれて、その調査というのはどういったことから出発したんでしょうか。
そうですね、現地で知り合いの人を見つけたりして、ジェノサイドの話とかを聞くっていうこともありますし、 調査許可書をまず取得しないといけないので、まあ、その調査許可書を1年がかりで、取得して、まあ、現地調査を受け入れてくれる村を、まあ、見つけて、まあ、そこで農家の、人とか住民の方々と関係を作っていくっていうことをしていきました。
そこでいろいろな聞き取りを行ったということなので、その調査についてこれから伺いたいと思いますが、その前にルワンダのジェノサイドから30年ということで、まずはそれらを押さえておきたいと思います。まず、ルワンダというのは、片山さん、どういった国なんでしょうか？
はい、ルワンダは東アフリカ内陸部に位置し、人口は約1320万人、国土面積は四国の約 1.5 倍です。主要産業は農業で、キャッサバ、豆類、バナナなどを栽培し、主にコーヒーや紅茶を輸出しています。私が初めてルワンダに渡航した時は、首都キガリに高層ビルが建ち、ジェノサイドが起こったとは信じられないほど復興をしていました。村に入ると、その千の丘の国と言われるように、穏やかな丘にバナナ畑が広がっていました。ちなみに、毎月末の土曜日は、国民に公共の場所の掃除というのが義務付けられていて、まあ、特に道にゴミが落ちておらず綺麗というのが印象的でした。
このルワンダ、経済的な発展が本当に著しい、先ほど街の様子も紹介していただきましたが、その速度感というのはどういったものなんでしょうか？
急速に経済発展が進んでいて、2010年から2019年までの平均経済成長率は 7.2% に達しました。情報通信技術 ICT に力を注いでいます。度重なる暴力の歴史で国外に逃れた人々はディアスポラ、離散者と呼ばれ、ジェノサイド後に帰還し、海外で身につけた技術を活かし、経済成長に貢献しています。一方で、私が住み込んだ複数の村ではインフラが整備されずに、貧困が深刻という状況もあります。ここで一つだけ紹介したいのは、ルワンダの経済発展の基礎を作ったと言える日本人の服部正也氏です。彼はルワンダ独立後、1965年から1971年にルワンダ中央銀行の総裁を務め、ルワンダ人の農家や商人から直接情報を集め、当時のカイバンダ大統領に一任されて、外国人が優遇される税制度にメスを入れ、現地通貨のルワンダフランの価値を高める政策を取りました。この経済政策がジェノサイド後の経済発展の礎になっていると考えられます。
なるほど。また現在の民族構成、あるいは政治体制などはどうなっているんでしょうか？
はい、民族構成について、一般的にフツツチツワと言われますけれども、まあ、ここではルワンダ語に近い発音で、フトゥトゥチトゥアと言います。3つの民族で、構成され、人口の8割強がフトゥ、1割強がトゥチ、1% 程度がトゥアです。3つの民族は混ざり合って暮らし、共にルワンダ語を話し、異なる民族間の結婚も多く、信仰する宗教に違いはありません。信仰宗教の9割以上はキリスト教です。民族についてですが、ジェノサイドまでは身分証明書に民族が記載され、フーチと記載される証明書を持つ者は虐殺されたため、ジェノサイド後は証明書の民族記載をやめて、公の場で民族について話すことも禁じられています。次に政治体制についてなんですけれども、トゥチ中心の政党、ルワンダ愛国戦線が政党を取っています。注目されているのは、2003年の憲法でジェンダークォーター制度が導入され、女性の国会議員が6割と世界一になっています。今年の7月に、大統領選挙がありますが、現ポール・カガメ大統領は4期連続、最長2034年まで継続しようとしています。
これ先ほどフトゥ、トゥチ、トゥワと3つの民族紹介していただきましたが、それぞれ民族を構成する家庭や歴史、どういった条件でこの線引きなどが進んだのか、その点はいかがでしょうか？
はい。その線引きはですね、もともと王国時代にトゥチ、フトゥ、トゥワというものはあったんですけれども、1800、まあそれは民族ではなかったんですね。で、ルワンダは1899年から ドイツ第一次世界大戦後からベルギーに統治され、その体系でこの民族が固定されました。例えば鼻が高い人はトゥーチューとか、まあ背がまあ中くらいの人はフトゥーとか、小さい人はトゥアというように決められて、その中でトゥーチが優遇されました。
なるほど。そうなると歴史的なその民族性と割と近代の植民地主義の過程の中で作られたものとがある種混ざっているんでしょうか。
そういうことです。
なるほど。そのルワンダでは1994年ジェノサイドが発生しました。このジェノサイドの発生の経緯、はい、どういったものだったんでしょうか。
はい、先ほどお話ししましたようにその統治の歴史があって、まあ、トゥーチが優遇されたことで虐げられたフトゥーが革命を起こし1962年に独立し、フトゥーの大統領が就任しました。まあ、それまで統治していたそのトゥーチとそのフトゥーっていうのが逆転したわけですけれども、まあ、統治していたトゥーチは国外に逃れました。で、その第二世代が武装勢力ルワンダ愛国戦線を結成し、再びルワンダで政権を取るために1990年にルワンダに侵攻しました。国際社会が調停し、そのフトゥー政権とルワンダ愛国戦線の和平合意が締結されましたが、権力を維持したいフトゥーの急進派がトゥーチを排斥する動きを強め、ジェノサイドを計画するようになります。1994年の4月6日にフトゥーのハビャリマナ大統領が搭乗する飛行機が撃墜されたことをきっかけに、ジェノサイドが始まりました。ちなみに、このハビャリマナ大統領の飛行機の撃墜事件の犯人というのは未だに分かっていません。
もともとドイツによるその、まあ、様々な植民主義のこう派生の歴史も紹介していただきましたけれども、当初、土が優遇されていたというのはどういった経緯だったんですか？
それは、その、王国時代に、その王様がトゥーチだったんですけれども、先ほどその王国時代のトゥーチ、フトゥ、トゥアというのは、民族ではないと言っていたんですけれども、まあ、それはある意味職種のような、例えば、牧畜民がトゥーチで、まあ、農耕民がフトゥで、狩猟採集民がトゥアというように、まあ、その生活のなりわいで、こう、変わっていたんですけれども、まあ、王宮のそのトゥーチとその植民地政府、植民地支配をしていたそのドイツというのが、まあ、つながって、まあ、そこでその、トゥーチの支配を、まあ、トゥーチの支配というか、すいません、トゥーチを、まあ、優遇することを、まあ、決めたんですけれども、すみません、少し言葉が難しいんですが、はい、その、カム仮説というものがありまして、その当時、ヨーロッパでは、その聖書の記述に基づいて、その、ハムと呼ばれる、人々が、その、ヨーロッパの、祖先、ヨーロッパを祖先に持つアフリカの人たちだというふうに信じられていまして、うん、でその、フーチの人たちは、そのハムの、末裔だと、祖先を、その、ヨーロッパの人が持っているというふうに、まあ考えられていましたし、まあそれをドイツの人も信じていた。で、トゥーチの人たちも信じていたということで、まあその人たちをまあ優遇するという経緯もありました。
となると、王国である土を経由した間接的な統治であったということと、今あったタム仮説。タムはカタカナですが、仮説は仮の説明の仮説ということになりますか？
はい、そうです。はい。で、そのハムは、ロースハムとかのハムですね。
ハム。
すみません。ロースハムのハムの意味じゃないんですけど。
ないんですけど、カタカナのハムですよね。
カタカナのハムです。
はい。ハム仮説。だからそのルーツが一緒だということで、ある種の正当性を担保していたということですか？
そういうことですね。そういうことです。
こうした中で、その、フトゥ族が、それに対して、こう、ある種、反乱、革命を起こすような形で政権が変わり、そしてその後もということで、権力が不安定な状況というのが進んでいったんでしょうか？
そういうことですね。そういうことです。
なお、その権力の不安定さというのは、このドイツによる植民地主義が加速をしたという、そういった側面があるんでしょうか？
そのドイツは、あまりその政治体制は、 なんていうかな、改変しなかったんですけれども、まあ、その後に第一次世界大戦後にベルギーの、あの、統治になるんですけれども、まあ、その時に、あの、そのベルギーの人たちは、まあ、あの、ルワンダの人たちの、生活を向上させるということを、まあ、あの、名目にして、まあ、いろいろと政治制度を改革したりとか、まあ、土地を優遇したりっていうことを始めるようになります。まあ、それも、植民地化というか、その、間接、植民地ではないですね、その、国際連盟と、あの、国際連合からの移民統治、信託統治を、まあ、正当化するということで、統治をしていました。
なるほど。そのような中で、実際にでは、ジェノサイドが起きる過程の中では、あの、いろんな出来事が積み重なってという話がありました。あの、今一つ、その事件の話、あの、殺害事件の話も紹介されましたし、一般にはそのメディアの役割も触れられることがあります。はい、改めてこのジェノサイドに至るまでの、どういったことが積み重なって、その日にまで至ったのか、ここの点いかがでしょうか。
そうですね。そのメディアのことを、あの、おっしゃっていただいたので、少しそのラジオに、が果たした役割について、まあ、お話ししたいと思います。まあ、その当時、あの、テレビとか新聞っていうのは、あまり市民には普及しておらず、情報を入手する唯一の手段がラジオでした。で、フトゥー急進派って言って、あの、つまり、通知を排斥、まあ、していたその人たちが、まあ、設立した民間ラジオ放送局、洗脳化自由ラジオというのは、それまでの堅苦しい国営放送のラジオ番組と比べて、アナウンサーが軽妙な語り口だったので、もう若者を取り込んだわけです。で、その軽快な、あの、音楽などに乗せて、その通知に対する敵意をこう煽っていく、そのプロパガンダを、まあ、流していきました。で、あの、その出来事が積み重なったって言ってくださったんですけれども、例えばそのハビャリマナ大統領がもう殺害された時に、この洗脳化自由ラジオ局というのは、このルワンダ愛国戦線、つまり、あの、独立するときに、その国外に逃れていったトゥーチのエリートの人たちの第二世代が作ったこう武装勢力なんですけれども、はい、まあ、その人たちが、ハビャリマナ大統領を殺害した犯人であるというふうにも決めつけて、実際は分かってないんですけれども、まあ、そう、ルワンダ愛国戦線がトゥーチの人たち中心であるから、まあ、ルワンダの国内にいるトゥーチの人たちも殺害しなければならないというような理屈をまあこじつけて、あの、市民に虐殺をまあ煽ったという経緯があります。
これ、あの、実際にそのラジオ番組、あの、ラジオ局が、そうしたその煽りを重ねていく理由というのは分かっているんでしょうか？
それはですね、その、あの、フトゥーの急進派と言われ、急進派というのは、あの、急ぐに、あの、進むと書いて派閥の派なんですけれども、まあ、ハードライナーとか言われますけれども、まあ、そういう人たちが、あの、90年にそのルワンダ愛国戦線がルワンダに侵攻してきて、まあ、トゥーチが政権を取りたいということで侵攻してきた時に、まあ、あの、自分たちがそれまで独立の1962年から、まあ、それまでずっと権力を持っていたので、やっぱりその権力を、あの、失ってしまうということが非常に怖かったと、まあ、いう経緯がありまして、うん、なんとかして、あの、自分たちがその権力を、まあ、保持するために、まあ、どうしたらいいか、ということを考えたときに、その、ルワンダ愛国戦線を敵にすると。で、そのルワンダ愛国戦線がトゥーチなので、その国の中に住んでる、まあ、ルワンダ愛国戦線とは関係ないトゥーチも排斥するというふうに、まあ、仮想敵のようなものを作ってですね。で、あの、そういう人たちを排斥することで、まあ、自分たちの、あの、正当性を、まあ、保とうとしたと。いうふうに言えると思います。
またそのラジオ番組では、そのポップカルチャーとそれから軽妙な語りが若者に人気だったということですけれども、ということはある種その若者カルチャーであるとかその文化そのものもリクルートに活用されてきたということなんですか？
ということですね。あの、しかもその当時そのルワンダというのは、あの、貧しくてですね、あの、なかなか若者の失業率も高かったと。で、そういうその民兵とか、あの、この、フトゥーの急進派の人たちは、まあ自分たちの政党を作ってたんですけれども、まあそこに青年部隊というのを作りまして、それがインテラハムウェと言うんですけれども、まあその、あの、そこに青年部隊に所属させて、 まあ、若者を雇用すると同時に、その虐殺のための訓練をさせたりとか、まあ、武器の訓練をさせたりっていうことをして、まあ、周到にジェノサイドを、計画していたという経緯があります。
また、ラジオ番組やラジオ局の放送の中では、どういった言葉遣いで、どのような煽りが、つまり扇動が行われたんでしょうか。
例えば、私が行った聞き取り調査では、その被害者、ジェノサイドの被害者のトゥーチの女性が、言ってた証言なんですけれども、当時の政府はトゥーチを蛇とかゴキブリと呼んで、それらを駆除しなければならないと、ラジオで煽っていたと証言しました。で、その、ラジオ局というのは、トゥーチを殺せという、その直接的な表現を、まあ、あまり使わずに、そのトゥーチを、その忌み嫌われる生き物に例えることで、虐殺の罪悪感を薄めて、虐殺を容易にしていたと、いうことです。
人間扱いしないということに慣れさせていったということですか？
今のヘイトスピーチとか、まあそういうこととも通じるものがあると思います。
これ、なお、ヘビやゴキブリというのは、その、ルワンダで忌み嫌われている存在ということなんでしょうか？
そうですね。実はちょっと、なんていうのかな。まあ、余談になるかもしれないんですけれども、まあ、ルワンダ愛国戦線といって、そのトゥーチの、武装勢力が、攻めてきて、まあ、今、ジェノサイド終結後にジェノサイドを終結させて、政党を取ってるんですけれども、まあ、この人たちは自分たちのことをゴキブリとあえて呼んでたんですね。
はい、
で、それはなんでかというと、そのゴキブリっていうのは叩いても叩いても、死なないので、まあ、自分たちはそういうたくましい存在であるっていうことを、まあ、なんていうか言いたかったっていうのと、まあ、やっぱり夜にその活動するっていうことで、夜に攻め入ったり進行したりするっていうことで、まあ、自分たちを、まあ、そういうふうにゴキブリというふうに皮肉も込めて呼んでたんですけれども、まあ、そういうふうに呼ぶっていうことは、やっぱ人々に嫌われてる存在であるっていうことを、まあ、表してることでもあると思う。
なるほど。不屈の忍び集団であるというような、そういった趣旨でも使われていたということですよね。はい。
そうですね。
で、それに対して、その、まあ、ゴキブリを、例えば一掃せよ、駆除せよといった呼びかけが行われていたということですが、では実際に起きたジェノサイドとはどういったものだったんでしょうか？
ジェノサイドでは、このフトゥが、イビテロって、信仰者と言われるんですけども、イビテロと呼ばれる10から30人の集団を結成しまして、そのトゥーチをこう次々と、まあ、襲撃していきました。で、さらにそのトゥーチの犠牲者数というのは少なくとも50万7千人というふうに、まあ、推測されています。80万とも100万とも言われてるんですけれども、まあ、正確な統計が、まあ、今のところあまり、まあ、もう見つかってない。まあ、少なくとも50万7千人以上と言われてます。で、そのジェノサイドに反対したその反対してそのトゥーチをかくまったフトゥーとか、まあ、トゥアっていうのも、多く殺害されました。で、そうですね、その検問所とか、バリーリと言われるんですけれども、その検問所っていうのが、まあ、作られて、で、そこで、その、先ほど少し、触れたんですが、身分証明書を、提出させるんですね。で、その、提出させた身分証明書に、トゥチって書かれてた人は、もうすぐその場で、まあ、殺されたりっていうことも、まあ、ありました。
しかも、しばしば語れるのは、このジェノサイドの際には、まあ、大量破壊兵器などが使われたわけではなく、今言ったような、その集団で、個々人をこう殺害していくということになったわけですか？
はい、そうです。その、軍人とか、まあ、民兵とかは、銃とか、手榴弾とかっていうものが、まあ、配布されていたんですけれども、まあ、それ以外の、いわゆる市井の人々っていうのが、100万人ぐらい、その、ジェノサイドには、まあ、加担したんですけれども、まあ、その人たちは、自分が農具として使っている、ナタとか、その、ツルハチとか、まあ、コンボとか、その、棒にこう、釘を刺したものとか、そういうもので、人々を、殴り殺しに、まあ、していったと、いうことです。
また例えばこのラジオが聞くことができる地域ほどこういった虐殺に参加する人が多かったというような研究などもしばしば引用されますが、この点はいかがでしょうか。
あ、そうですね。そういうことだと思うんですけど、多分ラジオがない地域でも、やっぱ虐殺っていうものがこう、どんどん伝播していたっていうか、まあ、それを、ハベリマナ大統領が、撃墜されたことを皮切りにジェノサイドは始まってるんですけれども、まあ、トゥーチを排斥する動きっていうのは、もう独立した後からずっとあって、で、90年に、ルワンダ、愛国戦線がルワンダに攻め入ってきた時から、すごく差別っていうのが、まあ、行われるようになりまして、例えば、現地調査でも聞き取ったんですけれども、学校の場で、トゥーチの、子供たちだけなんか起立させられたりとか、殴られたりとか、で、そういうことがもう普通に行われていて、教師も学生もそれを疑わなかったっていうふうに言っているので、まあそういうラジオの電波を超えた地域でも、虐殺が、まあ電波して行われていったっていうことは言えると思います。
では、そうした中で片山さんが実際現地で聞き取った調査などについて、この後伺っていきたいと思います。
TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。発信型ニュースプロジェクト、荻上チキセッション。今日は、ルワンダ、ジェノサイドの発生から30年、現地調査から見えた和解のプロセスと、今も残る課題とはというテーマで、早稲田大学政治経済学術院特別研究所員の片山夏樹さんにリモートでお話を伺っています。片山さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、片山さんが先ほど学生の頃からルワンダを訪れて虐殺についての聞き取り調査も行っているということをお話し伺いました。その中でとりわけガチャチャ裁判について研究をされているということを伺いましたが、このまずガチャチャ裁判とはどういったものなんでしょうか。
はい、まずですね、ジェノサイドにガチャチャというものをお話しする前になんですけれども、ジェノサイドに関連する罪とか人道に反する罪を審理した裁判というのはガチャチャ裁判以外にもありまして、大きくあります、
うん、すみません、大きくいくつですか。
3つです。
3つ、はい。
で、1つ目がルワンダ国際刑事裁判所、これはタンザニアにあるものなんですけれども、で、2つ目がルワンダの国内の裁判所、これは通常の裁判所です。で、これが、一つ目と二つ目なんですけれども、ここでは、ジェノサイドを計画して扇動した政治家とか軍人が、主に審理されました。
うん、
で、私が研究しているガチャチャ裁判というのは、ジェノサイドに加担した民間人を、審理しています。先ほど聞いてくださった、ガチャチャっていう言葉なんですけれども、このガチャチャというのは、ルワンダ語で、植物の芝、芝生の芝ですね、を意味します。うん、ガチャチャは、もともとその調停方法だったんですけど、住民が芝に腰を下ろして、土地問題とか、相続問題とか、夫婦喧嘩とか、まあ、いろんな民事的な問題を話し合いで解決する、13世紀から続く仲裁方法、がガチャチャと言ってたんですね、
うん。
で、そうなんですけれども、このガチャチャっていうのと、私が研究しているガチャチャ裁判っていうのは、異なっています、
はい。
で、どういうふうに異なっているかというと、このジェノサイドの加害者数っていうのが、まあ、膨大で、国内裁判で審理すると100年以上かかると、試算されたことで、ジェノサイドの犯罪を迅速に、審理していく刑事裁判としてガチャチャ裁判とその法律が、まあ、いわば臨時で作られたということです。で、この特徴なんですけれども、これは法資格を持たないチキさんや南部さんや私のような法資格を持たない21歳以上の住民から判事が選ばれて、村で選ばれて、
はい、
18歳以上の住民全員が裁判の運営を義務付けられたことです。 で、判事になるために、その正直者であるとか、まあ、いろいろこう条件があるんですけれども、ジェノサイドに加担してないとか。で、そのガチャチャ裁判というのは、国内の、すべての地域に設置されて、約196万件が審理され、約100万人が裁かれて、2012年に閉廷しました。
これだけ大量の裁判というものを短期間で進めていくために、ガチャチャではどんなルールが作られてたんですか？
ね、その、週に1回なんですけれども、まあ、やはりその、村の人全員が、まあ、18歳以上全員が参加するっていうところが、まあ、ポイントで、で、これはその、2001年、から始まってるんですけれども、ちょっとこう、プロジェクトっていうか、パイロットっていうか、ちょっと、お試しである地域でこうやってみて、で、その、法律を作って、まあ、それを実際に運営する中で、何回も法改正を、まあ、してるっていうことなんですけれども、私が、こう、ガチャチャ裁判の裁判記録を、まあ、閲覧してたんですけれども、まあ、その時には、できるだけその審理の過程っていうのをこう省けるように、例えば、量刑とかも、この罪をしてた人は懲役刑何年とかっていうように、かなり、なんていうのかな、決められてるっていうことなんですね。で、ちょっと説明させていただくと、まあ、まずその住民が、こう、加害者の情報をこう集めて、足で稼いで誰が何をしたっていうのをこう記録していって、で、あとは加害者の、自白もあるんですけれども、あとは被害者の、訴えみたいなのも全部聞いて、それをリス、加害者をリストアップしていきます。で、その加害者をガチャチャ裁判に、召喚します。で、加害者はその罪を認めて、被害者に謝罪して、その判事が、罪状を決めるというプロセスです。で、殺人罪と暴行罪には終身刑。で、最長30年の懲役刑。家や道を作る公益労働刑というのもありまして、約まあ6年ぐらいが課されることになります。で、窃盗罪と器物損壊罪には、賠償が命じられます。で、このガチャチャ裁判の特徴っていうのは、その自白すれば減刑されるっていうことなんですが、まあ、例えば5人殺害し、調査で聞き取って5人殺害した加害者っていうのは、自白することで懲役約30年が約10年に減刑されるということになります。うん、で、また14歳から18歳の未成年は成人の約半分の量刑になってます。で、ちなみに死刑は2007年に廃止されました。
ということは廃止されているので死刑という判決ではなく、最も重いのは終身刑になるわけですか？
はい。
なるほど。この裁判、ガチャチャ裁判という格好で、各所で同時に多くの方々が裁判にかけられていくことになるわけですが、一つの特徴が全員参加。この全員参加というものについて、その、まあ、なった経緯やその意味というものは改めていかがでしょうか？
やはりその、通常の裁判で審理すると100年かかるっていうことで、その、いかに迅速に裁くかっていうことが、課題になったので、その人手がいるんですよね。だからその情報を集める人もいるし、それを裁いていく人もいる。そしてその裁判の過程を記録していく人もいる。っていうことで、その、まあ、それとそのジェノサイドを見ていた人たちは、まあそこに暮らしている住民の人たちなので、まあそういう人的資源をもう活用するっていうことで、このガチャチャ裁判というものが作られたと言えると思います。
この裁判、トータル全体としては、どれだけの、例えば、刑罰がどれだけの人数に、課されたのか、この点はどうでしょうか？
そうですね。これは、約100万人の人が、裁かれてるんですけれども、事件の数で言うと196万件、全国で、審理されてます。
その罪というのはいかがですか？
罪っていうのは、そうですね。まあ、最長、30年の懲役刑なんですけれども、 すいません。まあ、先ほど言ってくださったように、終身刑が一番重いんですけれども、例えば、私が聞き取りをしてたような加害者の方々っていうのは、5人とか6人とかの殺害を、まあ、して、で、その後です。それによって、だいたいその30年ぐらいの懲役刑をガチャチャ裁判で命じられるんですけれども、まあ、自白をすることによって、半分になったり、3分の1になったりして、で、10年ぐらいになったりして、その後、その公益労働って言って、道を作ったり、まあ、道路を作ったりとかっていうのを6年ぐらい繰り返して、自分が住んでた村に今戻っていくっていうような、ことをしています。
全体の件数、何人が例えば終身刑だったとか、何人が例えば罰金刑だったっていう、そういった全体はいかがですか？
ちょっとお待ちくださいね、資料があります。
はい。ガチャチャの裁判が非常にユニークというか、独特な進め方でしたね。
全員参加っていうことですもんね。
片山さん、いかがですか？はい。
賠償を課せられた人、賠償刑っていうの、賠償を課せられた事件は、132万554件ですね。で、あとの、その残りが、懲役刑になるんですけれども、それが、
63万ぐらい。はい。これ、実際にそれだけのその裁判で、たくさんの方が、一応裁かれたという格好にはなるわけですが、実際片山さんのフィールドワークではその裁かれて、加害者として裁かれた人もいれば被害者の方もいらっしゃるわけですけれども、その関わり方やあり方についてどういった調査をされたんでしょうか？
はい、私はその被害者と加害者と、まあ、判事と、まあ、97人に、まあ、聞き取り調査を行いました。で、ルワンダの村に住み込んで、私が注目したのは、そのジェノサイドの、賠償ですね。窃盗罪とか、器物損壊罪に課された賠償っていうのが、まあ、どういうふうにこう支払われたりしてるのかっていうことを、まあ、中心に、まあ、聞き取っていきました。
実際その支払いであるとか、やり取りというのはどうだったんでしょうか？
これは調査してみて初めて分かったんですけれども、賠償の未払いの事例がものすごく多いんですね。というのは、まあ、例えば、まあ、日本円で言うと、3万円とか、2万とか3万円の額なんですけれども、加害者の人たちっていうのは、10件とか20件とか、その集団で、罪を犯していて、その賠償も、課せられているので、まあ、そのなかなか支払いが、まあ、膨大になってしまって、自分が農家で生計を立てているので、現金収入もほぼなくて、その賠償を完済するっていうことが非常に難しい状況にあります。で、それをですね、なんと、普通はと言ったらちょっとあれなんですが、賠償をこう、ガチャチャ裁判が命じた額だけ、その賠償をしていくっていうことが一般的かもしれないんですが、その加害者がどうしても土地を売っても財産を売っても足りないっていう場合は、直接被害者のところに、交渉に行ってですね、その賠償を減額してほしい。まあ、つまり1万の、賠償を半分にしてほしいとか、まあ、免除してほしいとか、っていうふうに、まあ、交渉をしていきます。で、それとか、あるいは牛で、賠償してくださいとか、あと、植えてるキャッサバとかで賠償してくださいとか、はい、そういう、現金がないので、まあ、そういうふうに、こう、換金させてくれっていうような、まあ、ことも、交渉するというようなことが、まあ、行われてるんですけれども、まあ、そういうことが行われていても、なお、賠償というのはまだ払われていなくてですね、やっぱ加害者も賠償を支払い続けているので、まあ、貧しくなるし、また、被害者の方も、もうジェノサイドで働き手の夫も失って、財産も失って、っていう状況で、その額面通りの賠償も欲しいのに、それも、受け取ることができなくて、まあ、どちらも、貧困に陥っていくっていうような、まあ、状況になっています。
加害者も被害者も、このジェノサイドを経由して、困窮していくということですか？
そういうことですね。
なお、現金がない場合は現物で、ただしその現金というのはもともとなかなか入手しがたいというような方々も少なくないということですが、交渉となった場合にどう進めるのか、はい、一般的な想像では、その被害に遭われた方が、加害をした方、あるいはそのご家族が加害者と会うというのは、まあ、心理的な負荷もあると思いますが、その点どうでしょうか。
かなりその心理的な負荷はあると思います。で、ただ、そのやっぱり人々はジェノサイドの前から一緒に暮らしてきた人たちなので、うん、みんな知ってる知り合いなんですよね。で、はい。で、お互いの経済状況も分かってる。で、それをその被害者の人が、仮にその、いや、賠償全部額面通り払ってよと言っても、なんていうか、それが加害者ができないことが分かってるっていうような状況なので、うん、それを受け入れざる、まあ、負えないっていうような、まあ、状況になってます。うん、で、私がそのお話を、被害者と加害者に聞いたときに、もちろんそのチキさんがおっしゃってくださったように、もう、加害者に会いたくもない、顔も見たくないけど、やっぱ会わないと賠償の交渉が進まないということで、うん、まあ会わざるを得ない。で、日常的にも、顔を合わすっていうような、当事者が顔を合わすっていうようなことなんですけれども、まあそのガチャチャ裁判でこう命じられた賠償をめぐって、その、ルワンダ語で、許すとか、許すっていうのはババリラ、許しを求めるって、サバインババジっていうんですけれども、そういう言葉が、使われてるんですね。で、例えば、ガチャチャ裁判で命じられた賠償を加害者が払えないときに、その加害者は減額してほしいっていうルワンダ語ももちろんあるんですけれども、まあ、そのルワンダ語を使わずに、許しを求めるっていう、サバインババジっていう言葉、ルワンダ語を使います。で、また被害者は、その減額に、まあ、応じますよって、あなたに合意しますよっていうルワンダ語を使わずに、許す、ババリラっていう言葉を使います。で、このような言葉を使う、なんでそう使うのかっていうと、まあそのものすごく心理的な負荷がまあ高い状況で、できるだけその直接的な表現は避けて、その角をこう立てないようにするっていうことと、9割以上がキリスト教徒っていうデータもありますので、まあそこにその許すっていうことは神の許しっていうものも含まれますので、やっぱりそういうその宗教の教義のような意味合いも込めて、その許す、許しを求めるっていうような、まあ、言葉でやり取りが行われています。
その許す、許されるというものは、実際のこの判決が実行される中で、割合はともかく相当広く交渉が行われていったと見ていいんでしょうか。
そうですね。先ほど聞いていただいたように、まあ、ガチャチャで裁かれて、賠償が一番多く、その賠償の審理が一番多かったので、かなり広範囲でそれが行われていると言っていいと思います。132万件ぐらいが審理されているので。
しかもそれらが、もともと同じコミュニティや近いコミュニティで、まあだからこそ、その身近で殺す殺されるという関係になってしまったわけですが、それに対して裁判で判決が出て、で、なおかつ減額などを通じて許しを求めるという言葉遣いは使う。ただ、とはいえ、わだかまりであるとかトラウマのようなものは残っていきそうですが、そこはいかがでしょうか。
もう本当にあると思います。あります。私が例えば現地調査した中で本当にごく稀になんですけれども、関係が修復されるっていう事例も、まあ、稀にはあるんですけど、それは本当に許す、許されるっていう関係を実践するというか、日常的に、まあ、交流を重ねていって、まあ、賠償するだけじゃなくて、農作業を手伝ったりとか、独居している一人暮らしの被害者に加害者が自分の子供を10年預けたりとかっていうようなところまで行ける、関係が修復されるっていうケースもありはするんですけれども、もうほとんどは、やっぱりそのわだかまりっていうものがもちろん残っていて、その言葉では許す、許されるっていうようなやり取りをしたとしてもですね、やっぱ例えばですね、やっぱ貧困っていうことも、まあ大きいんですけれども、その被害者が賠償をこうしてほしいっていうことを、その加害者とか周囲の住民がそれはがめついと、いうこともありまして、その加害者の状況を君は知らないのかと、だからそれは貧しいんだから許してあげなさいよっていうような、まあ状況などもありまして、その被害者からすると、それを、 減額とか免除っていうものを断ってしまうと、その村にやっぱ暮らしにくくなってしまうっていう状況もあるので、そういう理不尽さをまあ抱えて、暮らさなければならないという、まあ、状況があって、こういう状況ではですね、もう和解っていうこと自体が、やはりなかなかもう難しいっていう、まあ、ことだと、調査をして、まあ、やっぱ思います。
許しへの同調圧力というものもあるし、書籍の中では、片山さんの書籍の中では、許しを求めて応じてくれたという、外向きの宣伝をする人に、まあ、許してないんだけどっていう人が、心の中でその、もやもやしているとか、憤りを覚っているという様子もあったり、本当にその、多数のケースがある中で、しかし、ルワンダを和解して前に進んだなんて一言ではくくれないということですね。
まあ、まさに、そういうことです。はい。説著も読んでいただいてありがとうございます。まさに、そういうことで、やっぱりその、政府としてはですね、今その、土も、普通も、普通も、そのとはもう関係なく、みんなルワンダ人だと、We are Rwandan だというふうに、まあ言って、その和解の政策を、まあ進めている面もあって、まあそれは非常に素晴らしい面もあるんですけれども、うん、やはりその、政府批判をすると、言論統制されたりとかっていうこともありますし、やっぱそこはなかなかその、和解できませんという声を上げにくいっていう社会でもありまして、やっぱりその、加害者もその加害者、そしてその家族も加害者というレッテルをずっと貼られ続けていますし、うん、まあその、賠償も夫が拘禁されてる、拘留されてる間は妻が全部代わりに支払わなければいけないという問題もありますし、で、その被害者の方もやはりそのずっとこうわだかまりを抱えてそれをどこにも持っていけないっていう苦しさもありますし、やはりその一括りにはできないというのがまさにその通りだと思います。
起きたジェノサイドに対して和解やそれから癒しなどを重ねることの難しさも伺いましたし、そもそもそういった状況を生まないことが重要だということも強く思います。本当に残りお時間がわずかとなって最後の一問になってしまいますが、この研究を通じて今その課題として私たちが受け継ぐべきもの、あるいは学ぶべき点というのはいかがでしょうか。
そうですね。まあ、裁判っていうのが、まあ、ジェノサイドの賠償を、被害者と加害者同士で、解決するっていうふうに、まあ、定めたことで、その、直接交渉しないといけないっていうことを、まあ、強いられました。うん、で、それは、その、チキさんもおっしゃったように、被害者にかなりのその負担を、生じるんですけれども、まあ、それは過酷ではあるんですけれども、逆説的に言うと、それによって、その当事者間で対話が生まれてるっていうことでもあって、まあそれによってその関係が、まあ悪化する場合もあるけれども、作られていくっていうことでもあるんですよね。だから、なんか私たちが、まあそのルワンダの人たちが、まあまずこう話し合うっていうか、それはずっとガチャチャっていう文化がまあ続いてきてるっていうのもあると思うんですけれども、まあまずはその話すっていうその姿勢っていうものに、まあものすごく着目してまして、まあそういうことはなんか私たちも学べることなのかなというふうには思ってます。
ひとまず関わっていく、そのことの意味ということですね。ただしその関わりによって、場合によっては有害な関わりもあるので、そこは他の国で実践する際には、じゃあ今度はどうするかっていう、そうした学びも必要になるわけですか？
そういうことですね。一概にこうすればいいっていうような教訓は導き出せないんですけれども、でもやっぱり、それをジェノサイドの後も、近隣で被害者と加害者がまあ暮らしていくっていうものすごい過酷な状況をまあ生き抜いている人たちなので、まあそれは本当に和解するとかしないとかいう以前にすごいことだなっていうふうに思いますし、まあそうならないようにあってほしいんですけれども、まあでもそうなった時に、こうやって暮らしてる人たちがいるんだっていうことを、一人でもたくさんの、日本の方に知ってほしいというのが、私の切なる願いです。
さらに細かなプロセスなどについて知りたいという方は、片山さんの書籍、ぜひ手に取っていただければと思います。
はい、今夜は、ありがとうございました。今夜は、早稲田大学政治経済学術院特別研究所員の片山夏樹さんにお話を伺いました。片山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
荻上チキ。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ淳之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。